久しぶりに来させていただいたのが上がってますけれど、皆さんおはようございます。主の御名を心から賛美します。今日は、川松先生の就任式のために、呼んでいた招いていただいて、この特権に預かることを嬉しく思っています。今日のメッセージは、先生の就任式のことを覚えながら、牧会者としての中心は一体何なのか。ただですね、それを聞いてくださる会士の皆さんがですね、あれは先生のためだけなんだと思われると間違いなんですね。これは今日のお話はですね、メッセージはもうクリスチャンであると、みんなそうであるときに私たちのクリスチャン人生がですね、本当に生き生きとしてくるっていう、そういう世界から見ていただきたいですから、特に牧会者、パスターである川松先生にはそのことをお伝えさせていただきたいと願っているわけですけれども、でもクリスチャンであるならば、みんなそれが大事なことなんだということをですね、覚えて受け止めていただきたい、そう願っているんですね。私も、牧会を始めて、35年、今の一つの教会でですね25年勤めさせていただいて、そしてその働きをさせていただいている中で覚えさせていただくことができたのは、私たちクリスチャンはですね、そんなにあれもこれもする必要はないんだなということが気づきました。本当に中心になっている一つのことがちゃんとしていると、それが他の事柄にですね、どんどん及んでいく。でもその中心がしっかりとしてなくって、いろんなことだけをしているとどうなるかと言いますとですね、疲れてしまいます。ですから私たちクリスチャン生涯の中心、そして牧会者としてのですね、中心が何であるのかっていうことが明確になればなるほど、私たちの人生はですね、豊かにさせられていくんだな、そういうふうに思うんですね。ですから、この自分が牧会でどういう時に疲れてて、どういう時に元気だったのか、元気だったっていうのを過酷にしちゃ困るんですね。でもその元気を与えられ生きていくことができるのか振り返ってみると、この亡くなっちゃったんで読んでいただいた聖書の箇所の通りですね、すなわち私たちにとって祈りっていうものがですね、どれだけ大切なものなのか、そして今日の朝、川松先生に迎えていただいた時にですね、今どんなメッセージをしていらっしゃるんですかとお聞きしたら、祈りについてです。だから本当私今日このメッセージをしなくても、もう皆さんの頭の中にちゃんと入ってるかなと思うんですけど、まあ川松先生のためにですね、今日のこのメッセージをさせていただきたいとも願っているわけですけれども、本当に信仰生活の中心、そして牧会者としての中心、この中心がしっかりとしているっていうことが、私たちの生活をですね、生き生きとするのか、死んだものとしてしまうのかっていうことがですね、こう問われていくことになっていってしまうんですね。そして皆さん、中心にですね何もなかったらどうなると思いますか。皆さん、ドーナツみたいになるんですよ。そしてなんていうかって、どうなってんの。これ今日英訳する人がおられたら大変だろうなと思ったんですけど、それする必要はないのでですね、日本語だけで笑っていただいたらいいと思うんですけどね、何にもない、開けてみるとその人の中心には何もない。でも周りは一生懸命ですねことはやってるんだけれど、中心には何もないっていうことになると、それは、この命がないものと一緒になる。それだけではなくてですね、その中心が他のものによって占められているっていうことになってしまいますと、それはもっと大変になってしまいます。ですからそういうことから見ますと、私たちの本当に生きていくことの中心、特に牧会者としての中心は何であるかというときに、ここで言われています、あなたは祈るとき自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい、すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。そのままのことがですね、私たちの生活、クリスチャン生涯の本当に命とあるものになるかならないのかのですね、二つに分けていってしまうと、そのように思うんですね。ですから私たちの祈るというのは、自分が何かをしたいためとか、それから願いを持っているから祈っていくっていう程度のことではなくって、父なる神様との出会いの中に私たちは祈りの場が持たれているんだということ、 これが私たちのですね、信仰の生活の中心、牧会者としての生活のですね、中心を占めている。それがどんな風に言われているかと言いますとね、詩編の一編のところ、皆さんはよくご存知だと思うんですけれど、こんな風に言われるんですね。一編の一節から三節。悪しき者の計りごとに合います。罪人の道に立たず、あざける者の座に座る人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄えると書いてあるんですね。それは何を言っているかというと、その人の生活の中心が何を求めて、何を、探し求めながらですね、張っている根がどこに向かっているのかということなんです。この詩編の一編の中で何が言われているかというと、私たちの責任は何かというと、根を張っていくということなんです。そしてその根を張っていくということは一体どういうことかというと、それは私たちに命を与えてくださる神様の方にいつも根を張っていく。読んで、イメージとしてはですね、川の流れがあって、これは自然にできたものじゃなくって、作られた川だと言われているんですけど、その川の流れの横にですね、木が植えられている。これもですね、他のところから移されてきた木だろうと言われる。なぜ移されてきたかというと、そこには川があるからです。そして茂っているそれが見えるものですけれど、見えないものは何かというと、根が張っているかどうか。そして根が川のほとりに植えられているというのは一体何を言っているかというと、その水を求めてちゃんと根がですね、そちらの方に行っているぞということなん。ということは、木が茂っていくというのは、それは表面に出てくるその木の茂りというのはどこに依存しているかというと、根が張っているかどうか。それはもう一言葉を書いて言うと、見えない世界、人の目にはつかない世界、これがクリスチャンである私たちのですね、責任だって言うんです。これ私たちが能力とか何とかでですね、違いが出てくるんではなくって、私たちは命を求めて神様の方にいつも信仰の根を下ろして、そして水を求めていく、そのことがあったら、上の地上から見えるです上のことは、これは神様の責任だということ。それを私たちはですね、どうしているかと言いますとね、皆さんは気づいておられるか気づいておられないかわからないですけど、私は自分で本当にそうだと思いました。それはどういうことかというと、目に見えることばかりに関心があった。そしてそのところで一生懸命ですね、牧会者としてのその働きをですね、しても、何も身に結ばない。何をしてても空振りに終わっちゃう。なぜかなと思ったら、それは教えられていたつもりなんですけれども、結果的には自分が根を張ることなしに、目に見える世界だけをですね、気にして、そして礼拝に何人来たかとかですね、それから、自分の仕事をやってさせていただいて、こう認めていただいているかどうかとかですね、そういうことばかりが自分の関心事になってしまう。だって皆さんね、皆さんここに30人ぐらいね、プラスの方おられるけれど、30人の方々に見られながらね、牧師は一人なんです。30対1でですね、30人の目はね、いくつあると思います？60個の目があるんです。こちらは一つじゃない2つの目しかないんですよ。で、60対2でですね、この私たち仕事をある意味ではさせていただいているわけですけれど、私の場合には、私の信仰世界というよりも、生きている中心、数年前に分かったんですけれど、 それは何であったかというとですね、神様のことを知っていながら、だから神様によって教えていただいた、教えていただくことができたんだなと思うんですね。もし神様知ってなかったら、そのことが分かった時に私死んでたかなと思うんですけれど、私の中心は何かというと、人に受け入れてもらいたかったからって分かりました。それはどうして分かったかというと、自分の生い立ちのことからですね、ずっとかあの、考え直して受け止め直してですね、これ娘がしてくれたんですけどね、あの自分のクラスのですね、フラーのクラスのためにあのお父さんとあのダーリーとマミーの、 あの、このライフをね、あの振り返ってみるから、あの、やんなさいってですね、カウンセリング受けたんですよ。そしたらずっとですね、自分のあの生きているところの中の中心になっているのは、動機になっている私のモチベーションは何だったかというと、人に受け入れてもらいたい、自分でも分からなかったんです。だから受け入れてもらってる時はいいんだけど、受け入れてもらってない時には自分の心がですね、いつも不安定になる。不安定になると教会の方々には当たりませんけれども、当たるのは奥さん。もうね、本当にかわいそうだったなと思うんですけれど、でも彼女はそれに耐えてですね、今まで一生懸命一緒に生きてくれたんですけど、そういうふうにして私たちの、この中心に何があるのか、それは神様ご自身であるということは、神様の御前に私たちが出させていただくという祈りの生活が、それもここに書かれているのは、隠れたところにおいでになと書いてありますでしょ、皆さん。これが癖物なんです。まあ神様のこと癖物なんだと言ったら怒られますけれど、どうして癖物かというと、わざわざどうしてこういうふうに言い方されているかというと、普通の時には神様があたくも見えないように私たちに思ってしまう。ですから英語では何て書いてあるかというと、安心がって書いてある。この宇宙を作られた神様ですから、ね、そういう意味ではご存在は確かなお方なんだけれど、でも私たち人間が見ていこうとすると、わからないほど偉大なお方であって、そしてそのお姿を私たちが見えないことの一つの理由は何かというと、自分のその表面的なことだけで神様の御前に出ていて、そして本当に神様とのお交わりの中で生きていこうとすることがないときに、私たちはあたかも神様がいらっしゃらないように思ってしまう。ですから牧師たちがですね、あの枯れていく第一番目の理由は何かというと、祈りの生活がないことです。神学校でね、祈りで学びますよね。あの訓練っていうのはアメリカではちょっと受けられにくいんですけれど、でも祈りについて学ぶんです。でも私たちは学んでそれで終わってしまうことが多いんですけれど、それを実践していく、それを生きていく、それがいわゆる牧会者のですね、その生き方とそれから奉仕の在り方にですね、直結しているんです。もしこの祈りの生活がないような生き方だと何かと言いますとですね、あの皆さんにお伝えしたかな、あのあれだと、ここにちゃんとありますね、これが、これがって、綺麗な花をせっかく持ってきてくださった、これがって、ごめんなさいね。あの、これが祈りのない、あの、姿です。綺麗でしょ？ものすごく綺麗で、ね、ありがとうございました。本当にいいお花を持ってきてくださって。でも、なぜ、あの、祈りのない生活一緒になるかというと、切られているから。根がないからです。一時的には綺麗ように見えて、そしてある程度は保たれるんだけれど、皆さんほっといたらどうなると思います？枯れてしまいますよ。もう必ず枯れてしまいます。なぜかというと根がないからです。でもどんな小さなですね、あの私はスミレが好きなんですけれど、どんな小さなスミレの花、あの、もの、スミレであっても根があって、そして土の中に植えられていたら、それはあの生き続けていって、花は消えても消えていってしまうのか、枯れてもですね、また次の時にですね、あの、多年草であれある限りまた芽を出していくことができるわけですよね。だからそういうことからいくと、私たちが本当同じように見えるかもしれない。 でも根があるか根がないかの差はですね、時間が経ったりそれから大きなことが起こったりするときに栄養を受けているかどうかということでそこに差が出てきます。そして牧会というのは私たち牧会者がですね、あれをしたこれをしたというミニストリーの結果ではなくって、これはですねその人の人格の成長の結果なんです。不思議なんですよ。面白いなと思います。前はそう思ってませんでした、ね、いろんなことをしてそしていろんなミニストリーをしてですね、その結果教会というのは成長していくのかと思いましたけれど、神様ってねそういうことを考えておられない。どういうふうに導かれるかというと、川又先生の人格が成長するかしないかな。こんなこと言われたらねちょっと大変、私も35年前にそんなこと言われたらあれかもしれない、やめてたかもしれない。でもある先生こう言われた、伝道は人格です、その人のキャラクターパーソナリティ。なぜかというと神様というお方はその人の技術ではなくってその人の心の中を通って、そして人々にご自分の祝福を与えようとすることを良しとしてくださったお方なんだ。だって皆さんねプロジェクトじゃありませんから、教会というのは何かあれをして計画をしてですね、そしてうまくできたっていう、それはですね教会に命がないのですればするほど疲れていってしまいます。ですから最初のうちにはですねもう新しいことをするのでなんか喜んでるんです。でも皆さん自分で経験しておられません？何回か続けていくうちに心が疲れて、そしてふっとねあの人は何もしてない、あの人はこの人はでですね思いたくなる。私これ言うのは私も思ったからです。腹立ちましたよ皆さん、一生懸命やってるのにね何にも手伝わない人がいっぱい、ここはいませんけどいっぱいいらっしゃる。でも私たちは人々が手伝おうと手伝わないと、私たちは神様にお仕えして、そして神様が導いてくださる世界を私たちのこの信仰生活の中に与えていただいて、それによって神様の御業がなされていくことができるように導いてくださっているということは、私たちを神様はお持ちくださって、ご自分で一人でも本当はこの教会形成をですね、まあ変な言い方からなるかもしれませんけれども、ご自分でされたらもっとうまくかもしれないけれども、天使を用いないで私たち一人一人をお持ちくださって、そして神様の御心がなっていくことができるように私たちを導いてくださった。ですから皆さんね、どれだけ根を張っていくか、私たちの信仰生活の中心が神様との思わじ合いの中にあるかどうかっていうのはものすごく大切なんです。組織はできるかもしれない、そして多くの人は来るかもしれない、皆さんご存知ですか。それでも神様から見たら教会ではない教会がいっぱいあるんです。その反省を教会ができないとするならば、教会はですね間違った方向に行っててもわからなくなってしまいます。アメリカの教会は今は危機だと思います。それは何かというと、教会でない教会がいっぱいあるからです。そして罪の許しが、そして人々の間のですね関係の改善がですねできなくなってしまうような、まあみんなで仲良くやっていきましょうねというだけで終わっててしまう。そうではなくって、本当に命はどこから来てるのか、この木が育っているのは葉っぱじゃないんです皆さん。花を咲かせるのは葉っぱじゃないんです、あるいは実が実るのは花ではだけじゃないんです。一番根本なところは見えないところ、その見えないところで根を下ろしているところから初めて花が咲き、葉っぱが実りじゃないわ、葉っぱがですね葉を茂らして、そして聖書に書いてあるように時が来ると実を結ぶんです。シーズン、それは神様だけがご存知なんです。私たちはですね早くしてもらうと嬉しいなと思うんです。でもそこじゃないんです。人格というのは時間がかかるんです。そして 神様の命をですねいただくというその秘訣を、命がなくなった時、ああ自分は枯れてしまったなと思った時に、私は神様の命をいただく秘訣をですね、尊して一対一ですよ皆さん。他の人が一緒にいてですね、わーっと祈ってるからじゃ、それを二の次三の次、一対一で先生が神様と一対一で、ね、隠れた、ところにおられるお方の前に出る時に何て言われてる、自分の部屋に入って戸を閉じなさいって書いてある。それぐらい神様というお方は私たちと一対一で出会って命を与えたいと願っておられる。それだけではなくって、私たちが本当に神様の御心にかなってですね、神様から来るビジョンをいただくことができるように神様は対応してくださるんですよ。これがね、また祝福なことだと思うんですけれども、私たち牧会者はですね、気をつけないといけないのは何かと言いますと、自分の野心と神様から来るビジョンとですね、ごっちゃごちゃにしてしまう時がある。そして多くの場合はそのビジョンと私たちの野心はですね、ある意味でこう共通点があるんですね。神様の栄光のためにっていう、そのことを覚えるように思ってるんだけど、でも神様との思わいのない中で神様のビジョンは持てないんです。神様がお前これしてくれないか、これやってくれないか。私は、卒業してですね、20数年ぐらいまで自分の野心を持ってやってたなって気がつきました。でも野心とビジョンとは違う。野心は自分が思って、そして自分がやっていこうとすること、人間の栄光だけが求められる。でもうまいんですよ私たちは。それはどういうことかというと、それは横に隠して、そしてあたかも神様のビジョンのようにですね、皆さんに伝えててしまう。ちょっと皆さん不安になってきましたね。でも大乗緩和先生はね、祈りの中におられるから、その祈りの中で神様が私たちに導いてくださったこと、それはある時には同じかもしれません、同じように見えるかもしれない。でも一方は神様から聞いたこと、一方はこれじゃないかと思ったこと、全然違うと思いませんか。だからそういうことからいくと、神様とのおまじあいの中で、その教会のために祈り続けていくその牧会者に、神様はこれだよ、これだよ、こう生きていくんだよっていうことをですね、明かし続けてくださる。それを教会員の皆さんと一緒に共有することができるようになるときですね、本当に喜びになってきます。私たちの教会、先ほど言いましたように25年私も勤めさせていただいてですね、本当に喜びの中にある一つのことは何かと言いますとね、皆さんと一緒に少しずつ教会のテーマをですね、考えることができるようになった。前はですね、私が祈って、一生懸命祈ってですね、そして今年はこうですよねって言ってたんですね。私もその、テーマに沿ってですね、1月から3月ぐらいの最初の一期はですね、もう一生懸命に店へ取り付いて、6月ぐらいね、皆さん今年 のテーマは何ですか、皆さん、顔見ますとね、皆さん、テーマってあったんですかって顔してもうね、自分でこう空回りしている自分の姿をですね、本当見せられて、もうその時はね、霊的に疲れちゃうんですね。自分の中に命がないと疲れ、そういうちょっとしたことで疲れててしまう。でも今は皆さんと一緒に神様の御前に出させていただいて、そして4ヶ月ぐらいかけてですね、5年ぐらいの計画を執事会でですね、立てていきます。そしてそれがなっていくまで5年ぐらい普通かかるんだなということをこの後分かったんですけれども、そういうことを捉えながらですね、皆さんと神様の前一緒に出ていく、そして神様の御前にこういうふうに神様が導いてくださるんだなということをですね、受け止めていくことができる。 そして私の責任だけではなくて皆さん一人一人の責任でもあるんだなということを共同体験しながらね言って、だからビジョンっていうのは神様の前にお互い出会う出ていくということがないとするならば、それは人間の野心になってしまう。そして先ほど言いましたように、そういう野心は根がないことのゆえに途中でですね障害があったりすると、ああダメダメダメになっちゃうんです。人のせいにしちゃうんです。いいことを思ってですね始めても途中で挫折してしまうのは何かというと、神様から来てないから。そして神様から来てないものをするとどうなるかというと、人に押し付けます。私もよく押し付けましたよ皆さん、なんで分かってくれないのっていう、あの思ったか分かりませんね。こんな簡単なことがどうして分からないのって、あの、思いましたね。コントロールしようとするようになっちゃう。でも先ほど申し上げましたように、神様は牧会者に人格的な成長をお与えくださって、人格的な成長というのは何かというと、これはイエス様の御形にですねさせていただくことですけれど、そのイエス様の香りを放っていくようになると、コントロールではなくって影響力なんです。あの人の言っていることは牧師だから聞かなきゃいけないじゃなくって、ああ先生は本当に一生懸命に祈りながら神様からのビジョンをいただいてことを行っておられるんだな、それと同じぐらいのレベルでボードも回収の方々も神様の前に出させていただきながら、先生が受けているビジョンを自分のものとすることができる。だって同じ神様にね、私たちはこの出会いをさせていただいて導きを受けているわけでしょ。だからそういうことで、そこに一体感が出てくる。先生と違ったら先生とよく話し合って、そして牧師もそのことをよく受け止めて、教会に語られる神様の世界、このことは一体どうしたらいいんだろうかという、そのことをですね神様の御前に、その人の意見を聞きながら神様の御前にですね出させていただく。イザヤ書の後で読んどいてください。イザヤ書のですね6章の1節から8節までにはこんな言葉がありますね。それは、私たちのために誰を使わそうか。神様のですね会議があるって言われる、書いてあります。その会議の中ですね、子なる神、父なる神、聖なる神がですねそのところで相談してね、この今のイスラエルのためのためにどうしたらいいんだろうか。それを預言者イザヤという人はですね聞かせていただいた。そして何て言ったかというと、私をそこにお使わしください。これがビジョン。そしてそのビジョンの続いて言われていることは何かというと、あなたがいくら予言していくら言ってもすぐには実を結ばないよって書いてある。皆さんどうですか。すぐに実を結んでね、ビジョンがなることだったらね、飛びつくかもしれない。でもイザヤとしては神であらゆるお方から聞いたことのゆえに、それがすぐに実を結んでも実を結ばなくても、その通りでですねイザヤ書は後の、50章を通してイザヤ自身が困難の中に歩んでいることもあることをですね本当に告げている。でもその中でイザヤほどイエス様の再臨の時に来るところのですねすっごい神様の栄光を見させられた人もいない。もうイザヤ書を読めばイエス様の、受難と、それから、イエス様が、慰めをお与えくださると同時に、もう一度イエス様がこの地上に来られる時にどれだけ神様の栄光がなっていくかということをですね書いているところは他にないぐらいのことが、そういうことからいくと、苦難があったとしてもそこに栄光を見ることができる、そのビジョンを神様から与えられていく。そういう意味で私はですね教会ごっこをしているのではありません。教会で何か楽しくやっていているのではなくって、神様のビジョン、神様の御心がこの地上になっていくために教会が建てられ、そして今もその働きをですね伝えて、そしてこの通村におけるところの働きが導かれていくことができるように導いててください。私たちは 隠れたところにおいでになるこの神であらゆるお方と一対一の経験を積みながら、そしてそこで命をいただき、ビジョンをいただいて生きていく。それがですね、皆さんも、覚えててくださると思うんですけれども、アブラハムの生涯のですね中に現れていると思います。皆さん、アブラハムはご存知ですか、ね、最初はアブラムって言いましたね。そして年が取ったのでアブラハムって歯が入ったっていうのは冗談らしいですけれど、アブラハムの生涯はですね、創世記の12章から、山場に来るのが22章まで、それ多分で34、5年かかっているかなと思うんですけれど、神様から証明を受けてですね、行き先を知らないでアブラハムという人は信仰のスタートをしました。すごいことだなと思うんですね。そしてその後アブラハムの生涯の中にいくつかのですねことが起こって、そしていいこともあり、そしてまた悪いこともありました。一言で言うとですね、アブラハムは完全な人だったから、いい人だったから選ばれたというのではないみたいで、でも神様がですねこのアブラハムに言ったのは何かというと、あなたを祝福のもといとしようとおっしゃってくださった。どういうことかというと、あなたが生きていると他の人々が祝福を受けるようになるよって、あなたが呪うものは裁かれていくよ、それぐらいあなたの生きていることは意味があるんだぞっていうことをですね、神様はアブラハムに言ってくださった。そんなために選ばれるというのはすごい人かなと思うんですけど、確かにすごい人の面もありました。でもいくつかのところを見ていくと、この人ね、嘘つきだった。自分の命を救うためにですね、奥さんをね、自分の妹、半分合ってるんですけれどね、でも妹と偽って2回もですね、そんな同じようなことをして、それからですね、それだけではなくて奥さんの言ってくれることをそのまま受け入れましてね、何をしたかというと、神様が約束の子を、自分の奥さんと、間に設けるぞっておっしゃってくださったにもかかわらず、妻サラがですね、いやそんなことはさらさらないよってね、一旦からどうか分かりませんけれど、自分の女奴隷のハガルっていう人、女性女奴隷をですね、あなたこの人を、そばめとしてですね、そして子を設けなさい、イシマエルという人が子供が与えられるわけですけれど、そんな風にしてですね、それは、その当時の文化やそれからその地域のですね生きている基準の中でアブラハムをですね、そして結果的には家庭内にですね問題が起こってしまったっていうようなことがあります。不完全だった。でもその中に一本筋が通っているのは何かと言いますとね、マムレの木の下に彼は祭壇を築いたとか、で祭壇を築かなかったところで10年の間そこに住んだっていう時には、そこでそのハガルのですねとの牛回りが設けられるっていうようなことが起こったんです。そこに住んでいる世の中のですね影響を受けてしまったんです。そういうことも経験してですね、最後22章で、イサクを捧げることが出てくるんですけれど、神様が試みて30数年の間、良い時もあった悪い時もあった、そしてその生き方をしていく中で最後にこれらのことの後ということで神様が試みてくださった。それは試みるというのは誘惑ではないんですね。誘惑は悪いものが出てくる、試みるのは良いものが出るため。ということは30数年の間に不完全なアブラハムだったけれども、でもその中を通って初めて育ってきたものがあるので、神様はテストしてくださった。これはアメリカ的なテストです。あなたはもうこれだけのことができるようになっているよというテストなの。日本のテストはね、あなたはこれだけのことはまだできないでしょというテストなの。文化が違ってですね、なかなかこの文化の差がですねわからないんですけれど、ごめんなさい、うまくいかないんですけど、でも神様のされ方はすでにあるものを、神様が両病刻々育ててくださった人の心の成長を見てしてくださる。もし成長してなかったらです、そのことされないんです。でもそういう意味して成長しているアブラハムを見て、お前 私のために私の、約束の子イサク、あなたの一人をあなたの愛する子って書いてある。これどっかに出てくるんですけど、後で調べておいてください。他でも出てきます。そのあなたの愛する子、あなたの一人子を私のために従いな、捧げなさい。これはね、アブラハムにとってはもう全くもう全部の神様との交わりの中で、全部の言葉の中で、全部その、イサクを捧げるということは理にかなわないことの、ことなんです。だって神様の約束の子でしょ。このものがなくなったら次はどうなるのか。今まででもサラと、自分の間に子供がなかっただけでも大変だったのにもかかわらず、せっかく与えられたイサク、約束の子を捧げたらどうなるのか。約束が成就しなくなる。そしてまたそれだけではなくって、人を捧げるっていうことは聖書の神じゃないんです。他の異教の神は人心、極、瞳極ものがありましたけど、聖書は絶対にそれをノーと言います。それにもかかわらず捧げなさいと言われる。そしてね、年を置いて与えられた子だったでしょ。アブラハムが100歳の時です。もう可愛くってね、可愛くって仕方がない。でもそれを捧げなさい。それがどうして神様がおっしゃったかどうかというのが分かったかというと、彼は良い時も悪い時も祈り続けたからです。そしてね、不思議なことに最後の21章の32節33節にはですね、テレビ、行流の木を植えて、そしてそこで永遠の、永遠のある神をの名を呼んだって書いてある。ここにはね、祭壇を築いたって書いてない。なぜだと思いますか。それまでは全部祭壇を築いたって書いてある。多分気づいたかもしれない。でもアブラハムにとっては祭壇さえも、いいです、祭壇さえも私が神様と出会うっていうことから見ると儀式になっちゃう。祭壇があるということで安心しちゃう。ですから最後のところでは何を言ってるかというと、祭壇さえも私は毎週こうしてます、愛してますっていう、毎朝ディボーションしてますっていう、それさえもないんです。それは何かというと、そんな形ではなくって、その形の中にある本質、神様との出会いが私にとっては大事なんだということなんですよね。だから私たちが最初形から入るかもしれない、でも形にだけ頼っていると私たちはですね、中身がないと神様と本当に一対一で出会わさせていただくことができるということが本当にないと、私たちの心はですね、神様の声を聞き分けることができない。永遠のなる神の名を呼んだっていう、そのところに何て書いてあるかというと、彼はこの、ペリシテ人の地に長くとどまったと書いてある。どんなに今度は長くとどまっても、祭壇という形がなくっても、神であらゆるお方と一対一の関係を持っていたときに、これは神の声なんだ、だから素直にね、声を聞いたときに神様のお声に聞き従って、朝早く起きて彼はそこに山に向かっていたと書いてある。信仰の従順さの表れです。命が与えられていることの表れです。そしてイサクがその祭壇の上に捧げられて、そして歯がですね、この刀の歯が喉に突き刺さろうとするときに、天使がもう分かった、あなたの心は分かったと言って、隠れていた今まで見えなかった その、羊だったでしょうかを見せてくださって、そしてアブラハムほど天の父なる神様が子供を捧げるということ、救い主イエス様を捧げてくださるということを実感した人はいないだろうと。だから新約聖書の中で先ほど探しておいてくださいと言いましたけれど、イエス様のことを神様はこれは私の愛する子、私の心にかなうものですと同じような言い方をして、それぐらい神様とのお交わりの深さ、初めのうちは分からないかもしれない、でも牧会者はそれを本当につかめさせていただきながら、神様の御前に本当に神様の心を心とさせていただいて生きていく。そしてビジョンは神様のビジョンとして私たちの中にですね、本当に表されていくっていうことが導かれていくときに、川本先生の、そしてまたこの、通村教会の皆さんのですね、魂が神様の御心に応じて生きていくことができる、その道がですね、備えられていくんだということを覚えていただきたい。どうぞ先生、隠れたところにおいでになる神にいつも祈りを持って、神様の御心をいただき、命を持ってですね、生きていただきたいと願っています。一言お祈りをして、就任式の方に向かいます。天のお父様、あれもこれも牧会者としてしなければならないことがいっぱいあります。教会の方々も多くのご奉仕に忙しくしておられることでしょう。この教会を愛し、あなたに仕え、あなたに愛されている、そのことのゆえに喜びを持ってあなたが導いてくださっていることを心から感謝いたします。神様、どうかこれからもあなたとの一対一の交わりを大切にしながら、どうか先生も教会員の方々もあなたにあって生きていくことができるように力づけ励ましてください。あなたの皆が崇められますように、そしていつでも命の恵みが豊かに豊かに一人一人の魂の中に与えられていきますように導いてください。そして神様に委ねられるビジョンをしっかりと見ていくことができるように、儀式に終わるのではなく、表面的には儀式で見えるようかもしれませんけれど、でも内容のある神様との近づけのお交わりの中で生きていくことができるように助けてください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは